山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。はい、ですね、すごく久しぶりにこの間東京へ行ってきたんですよ。
おお、どうでした？
やっぱね、たまに行かなきゃダメですね、都会へ。
あ、そうですか。
うん、全然行ってなかったので、なんだろう、こう住んでるところの近くの町も都会ではないんですよね、うん、ここって。多分タカさん、どうなんですか、名古屋までって近いんでしたっけ？近くはないのか。
1時間半から2時間ぐらいですかね。
そうか、出ることは結構ありますか、名古屋なり東京なり、もしくは大阪。
名古屋は、多分1、2ヶ月に1回ぐらい。
ああ、そう、それぐらいで、それぐらいの都市に行くか、本当にやっぱり半年に1回ぐらい、ま、東京に行くことはしないとまずいなってちょっと今回思って、
なんかありました。
わかんない、わかんないですもん。なんかね、やっぱり今新しいと思っていることに、一応ツイッターとかフェイスブックとかでなんとなく知ってはいるじゃないですか。けど、うん、感覚がそれだとわかんないなって思って。もうものすごく、例えばの話をすると、セルフレジとかって今もう結構普通にお店にあるんですね。これ東京だけじゃなくて多分地方都市でもそうなんですけど、うちの、はい、まあ、田舎だともう一切なくて、1時間、うん、かけていった高山だと、まあ、多少あるんですけど、それでもなんだろう、セルフレジがめっちゃあるっていう風ではないが、都会に行けば行くほどもかなり浸透している感じはあって、あ、なんかもうここまでこうなんだっていうのが、あ、ついてきてないっていうのを認識することができたみたいな
感じですかね。そのセルフレジっていうのは、うん、はいはい、どこですか？スーパーではなく、
スーパーですかね。スーパーとコンビニ両方。
へえ。
そんな感じがしたんですよね。まあこれちょっとすごい例えばの話なので偏ってるかもしれなくて、行ったとこがちょうどそういう感じだったっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、なんか思ったより違うみたいなとこ。前に行った時は品川ら辺がすごく外国の人がめっちゃいたのを、その時、今回じゃなくて2年ぐらい前か3年ぐらい前かの話ですけど、あ、なんか住んでた時と全然違うっていうのを思った覚えもありました。例えば銀座のデパートが中国語だったりっていうのが増えてた時期に、やっぱり話では聞いてたけど、あ、行ってみてこんな、なんか感覚としてこんな風だっていうのが初めて会ったりとかもしたので、ああ、なんかこれ本当に定期的にちゃんといないとツイッターとかで見て知ってる気になっても違うなって思いました。
まあそういうとこありますね、はい、確かに。
なんかね、自分でやっぱり行ってみないと分かんない空気感っていうか、あとすごかったなと思ったのは、オリンピックに向けて頑張っている感はすごく分かった。
へー、なんかあったんですか？
あ、まあパブリシティが、広告がすごく出てるところだと思うんですけど、なんかそういう感じですかね。でも地方にいるとその感じはあんまり受けない。テレビ CM でね、食品企業、飲料企業とかがやってるみたいなのはあるけど、あの感じの空気感は地方にはないので、まあ、東京でやるからそうなんでしょうけど、はあ、なるほどって思ったりしましたね。
東京と名古屋だとまた違う気もしますけどね。
まあでもなんかそういう技術的なものはやっぱりこのど田舎だけにいるとわからないっていうところは、名古屋まで行ってればその感覚はあるだろうなっていう気はしました。はい、
なんか数ヶ月前に名古屋に行って、 まあ、なんか時間があったんでフラフラしてた時の、
はいはいはい、
まあ、一番面白かったことが、
うんうんうん、
ドン・キホーテにあの観光バスが止まっていてで外国人の多分ツアー、中国人だったと思うんですけど、うんうんうん、ツアー客が多分、うん、おそらくお土産なんですかね、
なるほど、
最後かは分からないですけど、2台ぐらい止まってて、
やばいです、ね、
だから40人ぐらいもうわさわさわさって入ってわさわさわさって買って
やばいですね
るのを見て、あなんだろう、ツアーにドン・キホーテ組まれるんだと思って
すごい、そう、あのびっくりしたのが銀座にドンキができてたことはちょっとびっくりしました。銀座って言っても、どっち寄りなのかな、東銀座寄りになるのかな、ちょっとど真ん中じゃないんですけど銀座にドンキっていうそのパワー感が、うん、すごいなって、まあ、銀座にユニクロができたりニトリが出店したりっていうのもあるし、そうなんだなっていうのも、私は好きなのでニトリももうドンキ大好き人間なので個人的には好きなんだけど、はあ、そういう時代かっていう感じは確かにしました、ね、
銀座のドンキとかニトリも値段一緒なんですかね、
うんうんうん、値段はどうだろう、ニトリはどうなんだろう、ドンキは多分面構えからして一緒だったんで一緒なんじゃないですかね
でも商品の値段が一緒だとすると、
うん、はい、
地価が高い分かなり売らないといけないですよね。
そうそう、やっぱり 海外からのお客さんがそこには来るっていうことなんじゃないかと思います、うん、おそらくね、わかんない。でも値引き物ドンキって結構なんだろう、食品とかはめちゃ安で売って、そうじゃないものはそんなに安くなかったりもするじゃないですか。すごく幅を広げてるから、うん、あれ取れてるんだろうなっていうところがあるけれど、それが薄い可能性はありますね。わかんないけど入ってないから、
うん、
ちょっと子連れだったんで入れなかったんですけど、
全国一緒、うん、なんか全部の品物が一緒の料金かはわかんないですよね、
うんうん、まあ、違うんじゃないかな。メガドンキとかはまた多分違うやり方してますし、うん、埼玉住んでた頃は近くにメガドンキホーテっていうのがあって、あれはもうショッピングモールでしたからね、完全に。なのでそう、テナントで稼いでる感じでした、あそこは。どっちかっていうとね。で、なんか自転車とかそのホームセンターであるっていう感じがすごかったです、
うんうん、
なるほどっていう感じ。ドンキ
どれぐらい行ってたんですか。
ドンキホーテ、
ドンキじゃないです、東京に、
あ、東京ですか。東京は、2泊です。2泊3日なので、うん、そんなで用事がもちろんあったので、ただその周りをぐるぐるしてる中で、あ、なんか途中で車乗ってる時、車っていうかバスタクシー乗ってる時にドンキが銀座にあるみたいな感じを見たりっていう感じですよね面白かった。で、あの、あ、そう、友人が今あの WeWork の中で仕事をしているんですけど、うん、あのシェアオフィスのイケてるシェアオフィスですよね、ウィーワークって、
うんうんうん、
で、あそこにちょっとだけ見学というかお邪魔させてもらって、ランチをする予定を約束をしたので、それでお迎えがてらちょっと見せてもらって、あーすごいと思いながらちょっとだけ見せてもらったりもしました。
うーん、
はい、なんかそうやってこう都会成分を吸収してきた感じはすごくありましたね。
ああ、でもたまに行くのは確かに、うん、必要、まあいいことなのかなとは思いますね。
やっぱり速度が全然違うなっていう感じはしますね、うん、なのでお客さんは結局都会から来る方がすごく多くて、大都市圏からの方が人口としてはめちゃめちゃ多いので、
はい、
その感覚をそこに全部合わせていくっていうことではないんですけれども、知ってないと、
うん、
ちょっとおかしくなっちゃうかなっていうところはあるなと感じましたね、
うんうんうん、東京、
ええ、
今度行くんですけど、
あ、そうなんですね。
なんかおすすめの場所ってあります？
え、おすすめの場所ちょっと多分違うんですけど、
はい、
あの豊洲と、まあ、豊洲っていうか豊洲の中に、豊洲のララポートにキッザニアがあって、今回子供 と行ったので子供とキッザニアに行ったんですよね、
はい、
あそこは、まあ、ちょっと大人一人で行くところじゃないんですけどそうですね、あそこはすごかったです。めちゃめちゃすごく良かったです。それもまたいずれ話がしたい、なんかお仕事みたいなところの 話、うんうん、話がしたい。
キッザニアの授業内容とかは知ってます、う
ん、これ話し始めると結構長い話なちょっと今回はしなくて、でも本当に子供にはめちゃめちゃいい場所だな。都内に子供育ててる人はもうキッザニアに行った方がいいです。絶対にめちゃめちゃ空いてる時だったんでありがたかったところはあり
ました、ね、あ、そうなんですね、うん、平日
平日行けたので
昼とかですか。
平日、そうです、うん、平日午後の部で行ったので本当にあの本物の例えば黒猫大和だったらで1企業1パビリオンのスポンサーになってて、企業そのものの、パビリオンの場合と、うん、あと警察のパビリオンを保険会社がスポンサードしてるとかっていうパターンとかあって、
うんうん、
でもまあ本当のなんだろう企業のパビリオンそのものだと黒猫大和だったら例えばその、宅配の表とかがキッザニア内なんちゃらのお店宛先みたいなのがちゃんと印字されて本物と同じやつで、うん、なんか子供絶対楽しいじゃんこんなのって思いながら、
ね、
そうでその中をゆっくり行く本当の車で荷物を配達するみたいな感じの、うんうん、企業が体験できお仕事が体験できるっていう遊び場なテーマパークなんですけど、すごく良かったです。本当に、
うん、本物の車で行くってことはかなり広いんですか。
あ、ゆっくりなんですけど、そう結構広めで、狭めの道路ぐらいの幅があって10キロぐらいで進む、乗り物がちゃんとあるっていう感じですね。面白い、面白いです。
うん、
またこれはちょっとゆっくりお話をしたい感じがあります。
成人男性一人で行く場所ではなさそう
です、ね、ではないパビリオンは子供しか入れないっていう、うん、おすすめの場所が今回、はい、そうなんですね、新橋らへん有楽町で用事があったので、はい、新橋らへんで泊まったんですよね。でそうでららぽーとが豊洲だったので豊洲まで行ったりして、あそこがやっぱり新しい、ね、豊洲市場ですかになりかけてるところだったので、うん、ちょっと時間なさすぎて見れなかったんですけど、本当は大人だけだったら見たかったかなっていう気はしますね。豊洲市場とそれに つながる道だったりとかっていうのもどうなってるのかなっていうのは見たかったかなと思います。
確かに、
はい、
豊洲か、
はい、
うん、
あとは
わかりました、
はいですかね。いやでも本当銀座一帯はちょっと雰囲気変わってるんで、前の銀座を知ってるんだったら見た方がいいかもしれないです。
そんなに行ったことはありますけど、
うん、
特に覚えはないですね、うん、どうかな、行けば気づくかな
だと思います。それこそニトリだったりユニクロだったりがそこに出店している感じっていうのは見てもいいかもしれない、うん、ちょうどテレビでガイアの夜明けかな、銀座に出店した無印の人が頑張ってる話とかで、無印が弁当を初めて銀座の店舗で出したみたいな話とか、野菜を売り始めたみたいな話とかをテレビでちょうどやってて、その時にで、へえと思いながら見てたんですけど、面白かったですね。なんかこう1週か2週回ってそのなんだろう流通に乗ってない野菜とか、
うん、
丁寧に作った野菜とかを銀座の無印で売るっていうのが、
うんうん
うん、めちゃめちゃなんか3週ぐらいしてんなと思いながら見てるんですけど、あそういうやっぱりブランドがないと都会って情報が得られないというか判断できないというか、
うん、
無印のブランドだったら確かに間違いない野菜を売ってるだろうなってことになるだろうなとか、
うん、
なんかそういうことをちらっと感じたりですかね。
うん、まあ本題いきますか。
そうですね、はい。今日はタカさんの運営している宿タカハウスについてで、古民家を使った宿っていうことですよね。
そうですね、
ね、でこの始め方だったりこのだから宿泊業の起業ですよね、こちらを伺えたらと思います、うん、よろしくお願いします。
うん、まずですね、
はい、
宿泊業は やりたいと思ったら意外に気軽にできます僕はもともと今やタカハウスという宿を愛知県新城市の古民家で始めたんですけど、はい、始めるつもりはなかったんですよね。
何それ、そうなんですか。
そうですね、違う、うん、授業をやろうとしてて、でそれがダメになったんで、
あ、そうなんですね。
何しよっかなと思ってる時に、うんうんうん、まあ借りてるんですけど、
うん、
大家さんが、まあ、この家は好きにしていいよって言ってくださったんで、まあ、じゃあちょっと宿やってみようかなみたいな、
そうだったんだ
くらいの形で始めました。なんでここが宿にふさわしい物件だとかそういうわけでもなく、う
んうん、借りて住み始めたってことですか。
いや、住んでた場所です。
あ、なるほど。
もともと住んでた、
はいはい、新城に来た時に住んだのがこの古民家で、
古民家でそこで、
はいはい、
宿にするつもりもなかったし、うんうん、特に宿にするにあたってお金をかけるということもなく、
あ、すごい、そうなんですね、
うん、
まあ、多少はあると思うけどリノベとかそういう話ではないってことなんですね。
ないですね。
すごい、そうなんだ、すごいすごい。
なんで、もともと泊まりに来てくれる人とかは、うん、友人とか
は、
うんうん、ちょこちょこいて、
うんうん、
まあでもお金は取ってなかったわけですよ、
うんうんうん、
で宿にしたらどうなるのかなっていう形で、うんうん、宿業にしないとお金を取れないので、
そうですね、うん、
宿泊許可を取ろうかっていうような流れで、
すごい、そうだったんですね。
取りました。でそれが2年前ですね。
おお、ちょうどじゃあ民泊とかが話が出てる頃。
そう、民泊の法案が、うん、衆議院参議院通ったあたりに許可を取ろうとしていて、なんでそれの法律が実際にちゃんと機能するのが翌年からみたいな、
あ、
とまだ法案が通った段階っていうぐらいで、はいはい、なんで次の年まで待てば、
うんうん、
民泊の、
うん、枠内でやれた、
枠内 ですることもできたんですけど、うん、まあ、なんかどういう風になるかも当時、うん、明確ではなかったんで、うん、簡易宿所っていう方で取ろうかな、取ることにしました、
なるほど。
なんで、まあ、メグさんはね知識あると思うんですけど、まあ、全くない人のためにもうちょっと補足すると、もともと宿泊業をするためには旅館業法っていう法律で許可を取らなきゃいけなくて、
うん、
でそこに確か4つくらい枠組みがあって、
そうです、ね、
一番取りやすくてなんかしょぼい宿、ホテルとかじゃないやつ、
うん、
が簡易宿所って呼ばれる枠組みなんですよね。
そ
うそうそう、で、まあ、僕はそれで取ったわけですけど、
うん、
現在だと旅館業法ではなく民泊って新しい言葉が生まれて、
うん
うん、もっと簡単に、
うん、
旅館っぽいこと民泊を始めれるよっていうような、
うんうんうん
う
ん、
区分が出来上がったっていうような状態ですね、はい、
ですよね、うん、タカさんだったら住んでるから、まあ、民泊ができてたら民泊の中でも可能な範囲っぽい感じはしますね。
そうですね、
うん、
一番
住んでないとややこしいですけどね、住んでないところを民泊するのはね。
そうですね、でも簡易宿所でも基本は住んでるってことになるんですよ、うん、
あ、そうか、
うん、なんか、まあ、住んでるかもうすごい近くにいる、
うんうんうん、すぐに
勝手に貸すっていうのは
あれできないといけないってことか、
うん、やめてほしいみたいなことは言われましたね
なるほどね一棟貸しとかねあるけどいろいろ大変なんでしょうね、きっと。伊豆に貸すっていうのはね、近隣とのトラブルが、ね、あったりっていうのはあるんだろうな。なるほど。
で民泊と簡易宿所の一番の違いは営業日数なんですよね。民泊の方は180日ぐらい、
うん
ね、年に180日ぐらいしか営業できないっていう、はい、制限がついていて、
うんうんうん、
まあ、逆に言うと 180日も泊まりに来ねえやっていう人だと、うん、民泊でいいんだと思います。
そういうことですよね。今もうはっきりできてしまった状態でね。
で、
うん、
そう、許可申請の方の最大の違いが、うんうん、民泊の方は届け出を出すだけでいい。
でいいんだ、うん、
で簡易宿所の方は許可がいる、
うんうんうん、
でこれは届け出でいいっていうのは指定された書類を作って届け出すれば始められるのに対して、うんうん、許可っていうのは届け出た後向こうが審査して、
うん、
あのこれなら大丈夫ですよっていう手続きが必要なんで、うんはいはい、だいぶ重たいんですよね。
うん、そうですね。時間もかかるっていうことになりますよね。だから
そうですね、
うん、もし始めたい人がいたらどっちにするかっていうのは、
そうで、
うん、
じゃあ始めたいぜって言って、うん、まあ民泊の方はおそらくググったりすれば何を作ればいいか出てきて、あのその書類を作っていくことになるんですけど、
うんうんうん、
簡易宿所の方は僕は意外に分かりにくいなと思ったんですよね、う
ん、あんまりないですか、
そう、まとまって、どこに何すればいいのみたいな。
あ
で、まあ、結論から言うと、
うん、
保健所と、
はいはいはい、
どこだ、市役所か、
県になるんじゃないですか、県の
保健地が保健所と、間違いです、うん、保健所と消防署と、
あ、消防署です、
ね、県の建築関係か
な、そうですね、うん、
の3つの場所の許可が必要で、
うんうん
うん、で、何にせよ必要なのが図面です、
うん、
家の図面、
うん、だから自分で建ててりゃ持ってるかもしれないけど、借りてる人だと持ってなかったりするわけですよね、図面って、うんうん、
で僕が借りてる家も築80年ぐらいなんで、
うん、図面
とは大家さんに聞いても図面などなく
本当だ
これどうしようと思ったんです、
うん、どうしたんですか、うん、
で僕は図面を自分で書いたんですよ、
すごい
偉い、あの通常は建築士さんとかなんか頼むのかな、
うん、頼みますね。で、まあ、いくらかお支払いしなきゃいけなくて。
まあ、数万から数十万ぐらいなんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。
数万単位、そうですね。数万から十数万みたいな。
十数万か。
感じぐらいじゃないですかね。
だと思うんですけど。
図面書くともうちょっとかかるかもしれないですね。そうですね。はい。
そう、図面を、
うん、
は、まあ、ちょっと勉強して自分で書く気があるなら書けますね。
はい、はい、はいはい。で、まあ、測って、それを図にするってことですもんね。要は。
要は、
うん、
僕は結局、
うんうん、
レーザーの距離を測るやつを買って、う
ん、おすごいちゃんと買ってる
でもなんか安いのだと 2,3 千ぐらいなんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ、なるほど、
でなんか僕違う用途で使えるかなと思って、うんうん、なんか 200m ぐらいまで測れるやつ買っちゃったんで、なんか 6,000 か 7,000 ぐらいしたんですけど、
う
ん
う
ん、
でもそれぐらいで買えるんですね、
まあでも多分 3,000 ぐらいで買えて、
はいはい、
でこう距離をどんどん測っていって、うんうんうん、まずおそらくはまず簡易的にこうなんとなくの家の形にこう距離を入れてって作った後、あの、まあ、またググればその窓とかをどう描くかとか、うん、ドアとかをどう描くかっていうのもこう出てくるんで、うん、あのなんか、方眼紙買ってきて、
はいはいはい、
それに縮尺合わせてちゃんと距離入れて、
うん、
距離を、うんうん、あの計算して入れてった後、窓とかをこうとドアを付け加えれば完成するんですよね。
すごいできた。
そう、意外にできます。で、
でも、
で、
うんうん、
その図面を持って、
はいはい、
消防署と保健所に行くことになります。
なるほど。
僕の場合は全くよく分かってなかったんで、
うんうんうん、
もうそんな図面とかのことも何も知らずに保健所に行ったらいいよって言われて保健所に行って、まあ今言ったように消防署に行くこととかも聞いたりしてその情報を確認してたんですけど、でも一つのコツは行くことですね、とにかく。
いや本当そうですね。なんか正確な情報ってやっぱり行かないと分からなかったり、
そう、行くかまあ電話すればいいんですけど、保健なんなんだろう、保健所とかその消防署も、
うんうん、
試験ではないので、
はいはい、
落とすためにやってないですよね、
うんうんうん、
なので、しかるべき手続きをしてくれれば許可しますよっていうスタンスなんで、向こうもしかるべき手続きを踏めるように教えて、いろいろ教えてくれるんですよね。
そうですよね、親切ですよね、割とね。
割と親切なんで、行って、
まあ、人にもよるけど教えてくれるのは間違いないですよね。
そう、これとこれとこれ用意してくれればいいからって教えてくれるんで、まあ、それを用意していくっていう方法が良くて、なんか僕ここでラジオで聞いたことを先にやるより多分管轄のこれ自分のなんか管轄の保健所と消防し、その自分のエリアを管轄してるところの保健所とかの、人の言葉をし、その人たちが許可するんで、
なるほど、
その人たちの言葉を最優先にした方がいいですよね。
確かに、
なんか東京だとこうだったとか、新城だとこうだったらしいぞっても無駄なんで、
はいはい、そうですよね、
で、なんでそれで図面がまず必要で、で図面を持っていくと、あの向こうがその法律にこうどこら辺が引っかかりそうかとか、
はいはいはい、
消防で言うとその避難口、なんか避難できるような場所があるのかとかも、避難口を作らなきゃいけない家と、まあ、もともとなんかこう縁側があってすごい開く窓とかがあるとかだと、まあ、それが避難口として使えるよねみたいな、
なるほど、
なんかそういうあたりって自分で調べても分かんないんで、
確かにそう教えてもらうべきです、ね、
そう向こうに図面見てもらって
はいはい、はい、
なんかなんならこう写真とか撮ってって持ってくと、あこれは避難口になりそうだねとか、
なるほどね、
なんかこういろいろ言ってくれて、でじゃあ次段階として何をすればいいかを教えてくれるんで、消防で言うとその火災報知器とかをつけるとか、
はい、
保健所で言うとこう何人宿泊させたいかによって必要な設備が変わるんですよね。
そのそうですね、
たくさん止めたいんだったら、トイレとかも洗面もたくさんいるしとか、なんか、まあ、そもそもこの家の面積だと、こんだけの人数しか止めれないよとか、なんかそういうのがこう部屋、この部屋に何人、この部屋に何人とか、そういろいろ教えてくれるんで、なんかそれをこう聞きながら、じゃあこの部屋とこの部屋宿泊の場所にしますみたいな。
そこでできてくるよね。
そう
部分もあるわけですね。
やっていくと、で、まあ、別に古民家だろうとアパートだろうとどこだろうと、あんまり変わんないと思うんですけど、
なんかその思ってたのが、なんだろう、住宅の用途みたいな、なんていうのかな、
はい、
あるじゃないですか、建物の、
はい、
あと特に賃貸とかだと、まあ、大家さんの意向っていうのと、その住宅によって決まってたりするのかな、やっちゃいけない簡易宿舎にしちゃいけない、宿所にしちゃいけないものとかがあるのかなっていうのはちょっと分からなかったんですけど、その辺はどうなんだろうと思って、
まあ、少なくとも、うちの家とは住宅だと思うんですよね、で僕住んでますし今、その全部を止めたらいけないのかもしれないです、ちょっとそこら辺は分かんないですけど、
はいはい、
僕はこの部屋とこの部屋に止めますみたいな形で一部だったんで、その全部にしますって、伝えたことがないので、まあ一部そうなんですね、じゃあそれは OK ですみたいな形になっちゃったんで、
OK なんですね、だから
OK ですね、まあ民泊でも住んでる場所を貸しますし、簡易宿所もそれなのかな、で、そう、それでここら辺はなんか多分共用になるというか、キッチンとかは共用で使ったりとか、トイレも共用で使うことになりますみたいな感じのことがなんか言って、じゃあここも宿泊施設の場所になりますねとか、なんかそんなような話をおそらくこうしてって、一つその古民家の宿を始めたい人向けの情報としては、なんかあの古民面積が結構大事なんですよ。で、何を言ってるかというと、さっき一番初めにこう許可がいる場所が保健所と消防署と 県の建築系のところって言ったんですけど、その県の建築の方の許可 ていうのが、
うんうん、
宿泊の用途にする場所が100平米を超えると必要なんですよね、うん、
ああ、はいはいはいはい、なるほどね、
うん、むしろ逆に言うと100平米以下だと、
うんうんうん、
許可も不必要だし、うん、なんか申請もいらないんですよ
建築の方は、はいはいはい、
そうですね、なんで、
うん、
それをこう求め出すと、うん、古民家ってまずこう、
うん、
耐震とか問題がおそらく生じるって言われていて、ね、
うんうんうん、
古民家とか府でちょっと宿泊業やってみようかなっていう人は100平米以下にしてる人がほとんどだと思います。
なるほど。
ほぼ全部なんじゃないかって僕は他にやってる人から聞きましたけど、うん、
はいはい、
なんで宿泊の用途にする場所を明確にこの100平米以下な区分でこう申請して、でそこで宿泊業をすると。
なるほど。
まあ、それで図面作っなんで県の方はだから100平米以下だからいらないですよねっていう確認だけはして、
で保健所なり消防署なりでそれをちゃんと聞いて、
いや保健所消防署はまた保健所は消防署のことは何も言わないというか行かないといけないってことしか言わないし、
それぞれか
なんで、まあ、県の方
建築の方にあこれを100平米以下だからいらないですよね
ですよねって確認を僕はしに行きました、
はいはいはい、それは確実ですもんね。うん、なるほどな。
で、
うん、
なんでその人数とかによって なんだかんだってこう言われた通りに、
うんうんうんうん、
まあ、こういうものをそういうの作ったりとかして、で条件を満たしましたよっていうのを伝えに行くとチェックしに来るんですよ。
作るっていうのは何をですか？
例えば洗面台が足りないって言ったら洗面台を置いたりとか、
その辺はするってことですよね。
その辺はする通
りに、ね、
その辺はそうですね、言われた通りにするしかないですね、
うんうんうん、洗面トイレあたりですか？あとまあ風呂の設備がなかったら風呂かな、簡易宿所だといらないか、
うん、ちょっとわかんないですけど、まあその物件によっちゃうと思うんで、
うんうんうん、そうなんですね。なんか洗面所がとかっていう話は出てくるから、
そうとか何人泊めたいかとかによっても数が変わるんで、
うんうんうんうん、
で、
ね、
なんか保健所のその人たちが従う法律にもうなんか1トイレ1つにつき約何人とか、うん、なんかこう明確な人数じゃないんですよ。なんか
ちょっと曖昧
そうなんで、
はいはい、
約10人とかの話だと、うんうんうん、まあなんか11ならだらいっかみたいな、なんか、
うんうんうんうん、向こうもそういう感じ、ね、
そうなんかそのあたりもなんかこう、
うん
はいはい、ちょっとバッファがある表現がされていて、うんうん、なんかそこら辺をそれとなく小話で探りながら、この人数だったらじゃあこれでいいですかねみたいな、うん、なんかそういうのを途中で会話しながら気づいて
なるほど、
なんかこうなんかさじ加減のところはまあうまく相談しながらやると、
ね、なるほどね。
で保健所も消防署もなんでこういうのが必要ですって言ってくれるんで、
うんうん
うんうん、それに準じたものをまあつけましたよって言って報告すると見に来てくれるんですよ、
はいはい、うん、お、そうなん
ですね。見に来てくれるというかチェックしに来るんですけど、
うん、チェックしに来るんですよね
そうそう
来てくれるというかね、うん、
そうで、
はいはい、
そこで自分の図面と消防署の人がこう整合を取るんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
なんで消防署の方とかもレーザーのやつでこう距離を測ってて、
うん、
で僕も同じことしたなと思いながらこう測ってて、
うんうん、
あこの図面合ってるわみたいなのをやるんで、
うんはいはい、
僕の図面は合ってたんで何も言われなかったですけど、うんうんまあ、間違ってても、うんうん、おそらくそこでこれおかしいよみたいな、
はいはい、うん、まあ故意にじゃない、明らかに故意にね嘘ついてたらめっちゃ怒られるかもしれないけど、間違ってたら教えてくれる
って感じですよね。おかしいって言われて、まあ、それでまた前提が変わると設備が変わるとかになっちゃうと非常にめんどくさいかもしれないですけど、まあ多分僕みたいなね初めてこう書いた素人がこう一応こう距離計算して入れてったらで通ったんで、すっごい厳密な図面である必要
は
ないです
多分、
まあおおむね95% ぐらいの多分数字が合ってれば、
うんうんうんうん、
ああ OKOK、OK OK、みたいな多分世界
なるほどなるほど。
で見てもらって、あ、ありますねって言って、うん、じゃあ 許可出し、なんか紙出しますって言って、なんか許可のしましたって紙出してもらって、確か消防の方の許可を持って保健所に行くんだったかな。
あ
で保健所の方もチェックしてもらってるっていう状態になってると申請することができて、2万3000だったと思うんですけどを払うと許可証が下りますと。
そうか、すごい始めたことがないわけじゃないですか私は、はい、すごくなるほどっていうことばっかりです。
そう、この情報がね、あんまりないんですよ多分分かんない。僕は2、3年前にググった感じだと、あんまこうなくて、
あのこのポッドキャストの始め方と同じぐらいの感じじゃないですか。
そうそうそう、
英語じゃないけど、そのあるようなないような、古いようなみたいな、
そうそうそう
結局どうなんだろうみたいなやってみると分かる。
そう、やってみると分かるし、図面自分で描いた人とかいないし、なんかもう図面ないんだけどみたいなのはこ
う、どうすんのってね、
とかみたいな、お金かけたくないんだけどみたいなし、その図面を持ってった後に、なんか結構費用がかかるとか、なんかこの家ダメだよみたいなことになったら図面代無駄になるし、なんかすげえ嫌だなと思って、
それで自分で、
そう、まあ書いてみるかと思って書いてみたんですけど、
そこがすごいいいですよね、偉いですよね。ねえ、なるほどな。そう、なんか100平米ってのは、うちだと300平米、最近これ変わったんですけど、300平米を超えると特定建物、特定なんちゃらっていうのに当てはまってしまって厳しくなるんですよ、はい、そのチェックが、なのでそれをなんか大きい規模でやる人はそれを超えない方がいいです大変みたいですよ。
そう、面積によってね、こう線引きがあって、そうそうそう、多分保健所とか消防署も、その面積が大きくなると厳しくなってくんですよね、どっか、ね、どっかで。
そうそう、でそれぞれが厳しくなるから、この300平米の話は県の建築の話なんですけど、そうで、なんかこれまでは病院とかだけに当てはまってたやつが宿泊施設も当てはまるようになったみたいで、300平米を延べで超えるとダメみたいな感じですね。
そうですね、なんで、まあ、どういう趣旨で始めるかによりますけど、スモールビジネスとしてちょっとこう、空いてる家を貸してみようとか、自分が住んでる空いてる部屋を貸し、に泊まれるようにしてみようぐらいだったら、まあ、多分ちっちゃいところで申請して、よっぽど人が来るんだったら、ね、まあ、民泊を簡易宿所にしたりとか、面積広げたりとかして、また多分2万3000円プラスでかかると思うんですけど、まあそのあたりはお客さんが来るなら変えていくぐらいな感じの方が、初めにバーンとやって、バーン、なんかいろいろ回収したけど来ないみたいなのよりはいいかなと思いますけどね。
本当にお客さんが来ても、なんかこんなにいろいろやることがあるんだとか、規制が厳しいんだみたいなことになりかねないところがあるわけですもんね。だから知ってる知らないっていうのは大事ですね、その100平米の話でもそうだけど。
そうですね、
ね、
今だとまず民泊からやればいいと思いますけど ね
本当ですね。なるほどですね。そうか、そう、
なんでというか、まあ、僕は地域おこしをしてる人は、自分、まあ、差し支えがないんだったら自分の家とかに宿泊許可を取るのは結構いいことなんじゃないかと思っていて、特に地域おこし協力隊なんて、そういう身分の人、
本当ですね、
でそれは僕は地域おこし協力隊っていう、まあ、行政の仕事をしていて、で自分の家にだから友人とか、まあ、人を呼んだり止めたりしてたんですよね。でそれは当時は宿泊許可がないんで無料でやってたんですけど、なんだろう、誰、例えば A さんがこう東京にいて、どっか、まあ、岐阜とかこう行って、地域おこしやるぜみたいな感じだと、まあたまには友人来ると思うんですよね。
そうですね、
で、まあ、友人なんでただで泊めればいいんですけど、宿泊許可取っといて、まあ、そういう泊まる人からこうお金をかかりますよっていう状態にしとくと、まあ、それでも泊まりに来る人って別に結構いて、あんまり気にせずいるし、それ自体が いいビジネスの経験にもなるし
ですよね。で友人だけじゃなくて友人の友人もじゃあ紹介するよってことができるわけですもんね。ただお友達を貯めてるだけだと友人が自分の知らない友人の友人を紹介するのは結構な信頼関係がないとできないけど、宿として業としてやってるんだったらそうやってまた新たに来てくれる人が増えるかもしれないっていうことですもんね。
そうですよね。なんで友人その紹介しようって友人の人もちょっと迷惑かなとか思っちゃったりもしますし、
ね、仕事じゃなかったらね泊まりにっていうのは友達だからっていうところがあるわけだから、うん、なるほどな。ちゃんとあの宿でやってるからいいよかったよって言って紹介してくれたら新しく来てくれる人も増えるわけですもんね。
そうですね。
なるほど。
あのあとは宿業をやってるっていうと、
うん、
まあ一つ肩書きが増えるんでなんか認知はされやすくなりました ね、
うん、
ね。僕はそれまでこうどっか行っても、
うん、
新城市で地域おこししてる人みたいな、うん、ふわっとこう何、はいはいはい、地域おこしって何してるかよく分かんないんで、
うん、
何してる人みたいな感じだったんですけ ど、
なるほど、ね、
宿始めてから宿やってる人っていうと、うん、ああ宿やってる人なんですねみたいなこの分かりやすさ、
分かりやすいんだよな実業大事
そう分かりやすいって
大事です
分かりやすいって結構大事だなって思ったことと、うん、あと面白かったのは、
うんうん、
泊まりに来る人ってどうなるのかなって思ってたんですよ、うん、その今まで友人とかを無料で泊めててこれから一泊4000円でやってるんですけど、
うんうんうん、
4000円取りますみたいな、
はいはい、
でまああの誰かから取って誰かから取らないってできないってことに気づいたんで、その友達から取らないとか言うともう、
うん、
誰が、うん、誰から取って誰から取らないとかこう
俺は友達あいつから取ったのに
そう俺から取ったってことは友達じゃねえのかみたいな
やばいどうなるんだろうそれどうなったんですか。
そうなんで僕はもう全員一律取ってるんですよね。で、
うん、
そうするとこう、
うん
今まで来てくれた人は来なくなったりしそうですし、うん、なんか誰が来るのかなと思ってたんですよね。
本当本当。
まあでも、
うん、
意外に、
うん、
まあ別にお金取ってても来てくれる人は結構、うん、そのまま来てくれるし、
うんなるほどね
まあ、来なくなった人も、
うん
まあ、もちろんいますし、
うんうんうんう
ん、個人的に面白かったのは、うんうん、なんか今まで来てみたかったけど、
うん
なんか迷惑かけるのもな
ー
っていう層も実はいてなんかまあお金取ってもらうんだったらそれはそれの方がなんか分かりやすいから来たみたいな、
うん、そうですよね。そっかそっか面白いですね。
人の家にこう泊めてもらうってことに慣れてない人とかだと、
うん、
し自分の家には泊めたくないみたいな人だとなんか泊まりに泊めてもらうのもなみたいなのでなんか行ってみたかったけど
しかもそこまで親しく状態じゃまだないなってこっちが感じてたるとしたら、うんうん、あそんななんか止めてもらいに行って止めてもらうっていうのはさすがにっていう気になると思います逆にだから宿をやっててそこに行くっていう目的ができるっていう感じがして行けるなって思いました。今の話を聞いたら
そうなんでね、うん、こう来たかったけどなんか遠慮してきてなかった人っていうのは僕は全く分かってなかったんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうかやってみてそれも
見えたところなんですね。それは面白かったっていうことと、
うん、
まああとはイベントとかが打ちやすくなりましたね、
うん、もうそもそも何かイベントみたいなことをしてたんですか、うん、宿をやる前に。
そうしてたんですよ。よく、うん、なんだろう、うんうんうん、藍染めやったりとか、
いろいろ、
ひょうたんランプ作ったりとか、うんうんうん、なんかそういうのをこうワークショップ的なのでやってたんですけど、
はいはい
はい、まあ、なんか友達は止めるけど知らない人は止めないとか、なんか、うん、こう、まあ、線引きするっていうのは多分
うん、うん、
僕がストレス多分かかることで、はいはいは
い、他に近くに宿はあったんですか？
一応ペンションが近くにあるんですけど、うん
はいはいはい、まあ、でもそれでも友達はうちに泊めるけど、うん、友達じゃない人はそっちってことに
っていうなんかなんだろうこう
おかしい感じがしますね。確かに
そうなんかでも、うん、来たらイベント中仲良くなるじゃないですか。
そうね、なっちゃうのにね、う
ん、まあ、別にこの人だったら泊めてもいいなって会えば大体思うんですけど、うん、なんかまあ
難しいですねその状態で、なん
か やりづらさとかはあるあったんで、
もはやね全て自分が宿であれば、そうそう、まあ
泊まりたい人は泊まってってくださいみたいな話なんで、
ね、なるほど。 やっぱり遠くから人を呼ぶ人は自分が宿であればいいわけだ。すごいな、なるほどな。
うん、なんでね、宿にしといても、
うん、
継続的な費用はかかんないんで、一、うんうん、まあ、回許可さえ取っちゃえば、
はいはいはい、
多分よろしいので。
確かに。
実際問題、
うんうん、
うちはリノベーションとかは特にしておらず、うんうん、
その洗面台を増やしたりぐらい、
ね、あ、そうですね、洗面台とかを自分でちょっと、う
ん、あとは火災報知器をつける、
なんかもらったものを、ね、使って、
うん、すごいもらうんだ洗面台ってすごい
作ったりとかしたぐらいで、まあ、ちょこちょこね、なんか床を変えたりとか今してますけど、
うんうんうん、
特に別に住んでた家なんで、
うん、住んでてもやるよねっていうことなんですなんかそう、賃貸で結構すごいですね、それをさせてもらえるっていうのは。古民家だからなのかな、逆に言うと。
そうですね、
一般の物件の賃貸だとそこまでやらせてもらえるのって難しい気がしました。
かもしれないです
ね。
なんで賃貸だとそこがハードルかもしれないですね、
うん、はいはい、なるほどな。
でその後に、
うん、
まあ、必要なものは布団になりますね、結局。逆に言うと布団さえあれ ば,
あれば、
まあ、うん、できるかなっていう、
どうにでもなる
ような、
なるほどね、
感じです。
なるほど、行きますので子供連れて
あ、ぜひぜひ。ゴールデンウィーク ね結構子連れが多かったんで、うん、なんか子供にも少し慣れましたよ、
はい、そう、触れてないと分かんないじゃないですか子供ってね、
そうですね、
ちょっとずつ。
あ、なんかこうちょこちょこ家族、一家族で来ることはあって、
はいはい、
そうすると確実にこう親がいて、自分の子の面倒をこう見れる状態で来ててっていう感じでしたけど、
はいはい
はい、なんかこう何家族か来て、はいはい、子供がたくさん集まると、うんうん、こんなに化学反応みたいに、
うん、
あの騒ぎ出すのかっていうのは割と面白かったですね。
確かに。ちょっとじゃあ友人家族を連れてことにします。はい、へえ、なるほどな、なるほどなるほど。なんか洗濯が大変になりましたみたいな話をしてたじゃないですか。
あ、そう
そうそう、シーツとかってことなのかな。
そう、シーツはね、うん、なんか毎回洗ってるんですけど、
うんうんうん、
そんななんか余分に購入をしてなくて。
あ、へえ。だから洗濯しなきゃいけない。
そう、もうすぐ洗濯して干してたんですけど、
はいはい、
雨とか降ると
ね、もう大変ですよね、その夜に必要なのに。そうそう、
結構やばいなっていうのがあって、うん、コインランドリー今、はいはい、あるんで、
うん、
車で 5分ぐらい走らせれば、
うんうんうん、
まあ、最悪そこでいっかと思ってたんですけど、それでもねえ、そのリスクとか干したりとかするのすげえ大変だなとは思っていて、うんうんうんうん、で洗濯乾燥機、
はいはい、
を、まあ、使うようになりましたね。
そうですね、
まあ、あれは便利ですね。
すごいものですね、乾燥できる洗濯機というのは。
入れといたら乾燥してるっていうのは、
もう必須です、
ね、すごすぎると思って、
う
ん、やっぱなんか午前中洗濯とか、まあ下手すると、
うんうん、
まあ、まあ一日中やってるわけじゃないですけど、
うん、
3回ぐらい回すと朝、うんうんうんうん、昼夕方で、
それだけで
洗って干して洗って干して畳んで干して畳んで、でこう一日、うん、ね、まあラジオははかどりましたけどね、ラジオ聞く方ですね
そういうことですよね。 それぐらいしかできないですもんね、言ったら。
そうですね、
うん、耳だけでできることを
1日4時間ぐらい聞けるわけですから、まあ、
ね、
いろいろ聞けた時期でしたけど、
はいはいはいはい、そう、なんかお日様次第になっちゃうのが結構すごいですよね乾燥機がないなくて、
ね、
大きいものを干さなきゃいけないっていう時にはね。
そう、
うん、
でね、布団もねちょこちょこ干したいんで、うんうんうんうん、そうするともう、
うん、ね、布団
忙しいですよね、
埋まっちゃうし。
そうそうで今だとシーツは洗濯乾燥機なんで晴れてたら、
う
ん、まあ布団でも干すか
みたいな、うん、布団も干すかっていうね、それはいい家事ですよね。
そうですね、
そうなんですよ、家事がもう追われる家事になると、多分家庭の家事でもそうなんですけど大変ですよね。
大変ですね。
布団でも干すかぐらいの感じになると 良い、
うん、
良いんです、すごく
良いですね、
気持ちの良い仕事になるんですよね。そうなんだよな。
どうすあれす、
はい、
そっち、まあ、そか山小屋、
山小屋は、まあ、そう、シーツは汚れたら、まあ、変えて、はい、リネン袋に溜めていって、もう下でですね、全部下ろしてクリーニング屋さんに出します、
うんうんうん、
なので正直なところ汚れるまでは使わせてもらってるので、気になる方はタオルとか持ってきていただくといいんですけど。
なるほど。
そう、でもまあ結構頻度は高くはしてます、昔よりはね。
うんうん、
そう、汚れが見えたらもうダメだし、匂いとかそういうのでダメだったらすぐ変えてねっていうふうには今は言ってるようにしてるところです
か、ね、うちもそれでもいいかな。
ただ現地で洗濯っていうのができないじゃないですか、あそこは、うん、で現地にクリーニング屋さんがあるわけでもないの でヘリコプターも今どんどん値上げしていて、一回下ろしたり上げたりするので、はい、もうその下ろし上げ下ろしで金額がかかってくるっていうことになってしまうので、うん、まあちょっとそこは申し訳ないんですけどさせてもらってます。
そっか、どれぐらい気にされてんのかなっていう感じで、
は
い、
でまあ山に来る人っていうのはっていうところは、うん、甘えさせてもらってますね。テントでも寝られる方っていう風な気持ちでお互いいると信じて、うん、いるところですかね。結構他の山小屋では何だろう、不織布っていうのかな、はい、紙みたいな布みたいなやつで枕カバーを提供してたりとか、いろいろ工夫されてるところもあるみたいなんで、うちももう少し必要な方にはそういうのを提供できるようにしてもいいかなとも思うんですけど、
一般だとどうなんですかね、やっぱり毎回変わってる、
一般だとそうですよね。
そうですよね。
で、まあ、連泊の時に変えなくていいっていうのをやるとミネラルウォーターくれるみたいなのは結構いろんなホテルでもあるから、そういうことぐらいじゃないですかね、はいはいはい、やっぱ人が変わった時には下界だと選択するかな、
なんとなく選択するかなと思って、
下界でやったら理念は変えるかな、
うんうん、じゃあ、まあ、じゃあいいか、
ね、でも結構だからっていうところですよね。
そういやなんか汚れ
って
ないんですよね。そのなんだろう、枕はまあ、
はい
は
い、
毎回変えたいなって思いますけど、なんか夏とかだとね、まあ、あれですけど、冬とかもみんな2枚とか3枚服着てて、
確かに
で布団に入ってとか でうち結構夜更かしする人も多くて、3時間とかしかこうなんか2時に寝てとか3時とかに寝てみたいな感じで、なんかこうなんかつけたり変えたりお客さんにしてもらってるんですけど、
あ、うんうんうん、
だからなんかその方がめんどくさそうに見える、うん、
なるほど。そのままにしといて変えたい人が変えるっていうか、適当なこと言ってる。なんかそれぐらいの緩い雰囲気も全然ありですよね。
うん、
まあ面白いですね、そこら辺はお客さんとの関係性っていうところですもんね。
そうですね、うん、まあ、現状はね毎回全部洗ってますけど、
やっぱり清潔感っていうのは大事ですね。なんか山小屋では難しい部分もあるんですけど、感じだけは清潔にはしたいなと思ってますね。
そうですね、
うん、やっぱり山小屋によって全然洗えてもないし、もうそのまんまその毛布そのままってとこもあるけど、それでも清潔感のあるところとそうじゃないところってあるじゃないですか、
うん、
そこでその清潔感はあるような感じにはしていきたいなとは思ってますね。だからそれこそ布団もできるだけ干したりとか、お客さんいる時ってできないので いない時で晴れてる時っていうこのレアな時を狙わなきゃいけないんですけど、にはバンバン干してもらって、で屋根の上にもう結構大仕事になって干さなきゃいけないけど、で布団を何年か前に変えたんですよね、結構新しい、はい、綿じゃない新素材で、軽いけどあったかいし汗もすぐ発散する、でそれが何で変えたかっていうと、うん、やっぱり干すのが大変、上げ下ろしとか干すのが大変、はい、逆にこう、まあ、布団その快適な感じは変わらないけれど軽いっていう風だったら、まあ、従業員にいいじゃんっていう働く方としては、うん、重いやつやると干すのも大変だよな、上げ下ろし普段の掃除も大変、うん、そこでなんだろう、すぐ上げれたら掃除の時間も増えるわけだし、みんなにいいじゃんと思ってそう軽いやつに変えたりはしましたね、うん、 なかなか量がねすごいたくさんなんで、そうそう、うん、
そう、あとこれからもし始める人がいてアドバイスするとしたら、う
ん
う
ん
う
ん、はいはい、
僕は布団を、
うん、
のカバーを、
うんうん、
こうチャックで全部入れるやつにしたんですよ。
あー、なるほど、うんうん、
すげえめんどくさくて
確かに、
あの おそらく、うん、こうなんだろう、シーツ的な感じで、
はい、
こう1枚布を、
はいはい、
布団の上に1枚布を敷くシーツと、あと布団カバーも、
うん、
布団とその人間の間にこう1枚入れるカバー、うんうん、
はいはい、
あのシーツ的なのを買って、はいはい、サンドイッチする、
うんうん、はいはいはい、
人間の肌が触れる場所をサンドイッチする1枚の布を、
うんうんうん、
の形のものを買った方がいいと思います。
うちは敷のシーツはなんていうの、スリッパ型っていうんですか、頭のところだけかけるみたいな、でお尻はピラピラになってて下に巻き込む、
あー、はいはい、
あれは剥がしやすいですね。
あー、そういうのもあるんですか。
取れないし剥がしやすいです。ゴムだと伸びてきちゃうんで耐用年数がすごい短いんですよね、
はい、
なのでゴムだと大変だし、全部敷き込みっていうか、あのスリッパなってないペラペラのやつだとやっぱどっか行っちゃったりとか、結局布団汚されたりとかっていうこともあり得るので、そうなると頭はちゃんとスポッてかぶってて、お尻のところを下に巻き込んで押さえとくっていう形はすごく便利です、
うん、なるほど、
うん、
かけるの方はカバーしてる、
かけるの方はチャックですね。
あ、そうですね、
はい、昔は襟フつけてたんですけど、あの首のところに縫ったやつで、
はい、
なんだろう、白い布を縫っておいて汚れたらそれを変えるっていうことをやってたんですけど、うん、まあもうあれごと変えようよ、汚れたらっていうことにしてチャックで変えてます。でももっと、頻度が高いところだとやっぱりあのなんだ、真ん中が空いたやつ、昔の絵で描く布団、
うん、
なんていうのかな、
あ、はいはいはいはい、
ビラーっと真ん中のところだけが大きい円で空いているタイプ、はい、あれは交換しやすいと思います。
あ、そうですね。
うん、あれがいいと思います、宿は。やっぱり。
うん。チャックはちょっとめんどくさいです
ね。めんどくさいですね。
かけって少し大きめだし、入れるのめんどくさいですよね。
めんどくさい。本当に。なんか縛るとかみたいな話になってきて、うん、そうじゃないとぐちゃぐちゃなったりとか、うん、いろいろするから。
そう。
ね。多分、あの、丸いやつの方が。あれも取れちゃうこともあるんですけど、宿で、ね、よくある。うん、でも掛けの掛け外しって言ったらあれが一番楽なんじゃないかなと思いますね、みたいな
まあそんなとこですかね、
そんなとこですか宿あるあるね、多分そう。だから次回ちょっと山小屋のそういうのを話せちゃったらいいですしね
山小屋の運営の方ですね
運営の方ですね、ちょっとなんかどこからどこまで話せるかなっていう気はするんですけど、はい、
まあ整理していただいて、
そうですねこの流れで話すとなんか布団のこととか話し始めるかもしれないですけどまあでもね、1年の動きとかその、
はい、
繁忙期の動きとか、繁忙期じゃない時何してんのとかっていうのはちょっと話せたらいいかなと思います。
はい、楽しみ
にしてます。はい、よろしくお願いします。ではお便り募集ですかね。
はい、この番組山暮らしラジオではお便りの募集もしています、僕たちへの質問、番組へのご意見ご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、ツイッターやフェイスブック、対面、電話、何でも鈴木貴寛、今田めぐみ宛にお届けください。今日のタカハウスについての多分聞いてる中で質問とかもいろいろあるのかなと思います。ぜひお届けください。お待ちしてます。
そうですね。まあ質問していただいてもいいですし、本当に始めたい人はうち泊まりに来てもらっても良いですよということで。
まね、
次回第11回のテーマは、
はい、山小屋の、運営についてです。
それではまた次回をお楽しみに、
はい、
お相手は鈴木貴寛と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。